はい、地元会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、うん、ちょっと私なんでだか分かんないけど裁判をやたらとね調べる機会がありまして。
機会？
はい、
うん、
でその中でちょっと気になったものが出てきたので、
はい、
それを紹介していきたいなと思っているんですけれども、教えて都市伝説、はい、
うん、
話したいことを話すコーナーなんですが、
はい、
今回話したいのは、
うん、
裁判官の方なんですよ。
お、
裁判とか判決とかじゃなくて、
ほうほうほう、
裁判官自体がちょっと気になる存在で、ございまして、
うん、
ちょっとどんな裁判官がいるのかっていうのをね紹介していきたいんですけれども、
うん、
まあ皆さんのイメージでは裁判官ってどんな人間がなるものというか、どういう人間がやっていると思っておりますか？
やっぱり、
うん、
黒色を着てるんでしたっけ、
うん、
なんか何にも染まらないみたいな意味でしたっけ、まあね、それって、
うん、なんていうんだっけ、ああいうのポンチョみたいな。
ああそうそうそうそう、
うん、
何にも染まらないみたいな、なんかそういう理由があるんですよね。
そういうことだっけ。
確か黒って誰の言葉にも染まらずきちっと法でもって相手を裁くみたいな。
黒でいきますと私は。
いやいや、個人で決めれるわけじゃないから、私は青がとかじゃないから、うん、そういうしか理由があったんです。だから本当にいい意味でも非情でクソ真面目な人がいいと思う、
うん、が合ってると思う。
かわいそうやからちょっとこれはとかじゃなく、
はいはいはい、
いやこれはこれで罪やからきちっと償うべきみたいな。
じゃあ必要な要素としては 何が欲しいですか。
どういうこと？
裁判官でこれがこういう裁判官であってほしいっていうの。
やっぱり、
うん、
僕が裁かれる
側だ
とか、だった
ら裁かれる側じゃないですか、どっちかって言ったら。
どっちかっつったらね、うん、
裁く側よりかは
バカ。
今後ね
で言う
なるとしたら、
いやそう、裁かれる側で言ったらそんな優しい人っていうからさ、
うん、
それはその裁く側、
うん、
裁いてほしい側で言うと、
はい、
やっぱりちょっと法にきちっと、
うん、
ね、何があってもそのルールでもってっていうのがクソ真面目な人がいいと思うけど、う
ん、俺はやっぱ真面目さか。じゃあ、
うん、一番は
真面目さ、
うん、
でだ知識とか、
知識、そう、
そういうことですよね。
個人の感情に揺さぶられない人がいいね。
なるほど、意見にこう、うん、あんまり
踊
らないというか、
そうそう、
も
う
自分の考えを
そう
やるという、
それが一番いい。
なるほど、
うん、
まあおおむねそんなイメージの方が多いんじゃないかなと、
う
ん、
そうでしょう
思うんですけれども、これね、うん、世の中にはね裁判官のイメージを覆すような裁判官もいたりするということなんですよ。まずね、じゃあこれちょっと信じらんないかもしれないですけど、
うん、
1980年頃の話なんですが、うん、まあ、その頃も別に法律はちゃんとありますし、
そりゃそうだ、
システム自体はねちゃんと機能してるんですけど、
うん、
ニューヨークのマンハッタンでアラン・フリースという男の人が裁判官を務めていたんですよね、
うん、
で、ある時彼は有罪となった窃盗犯の刑期を決めるという、仕事が入ったわけですよ、
うん、
だからみんなの前で窃盗犯の刑期をどれくらいにするかっていうのを決めなきゃいけなかった、
うんうん、
どうやってそれを決めるのかということなんですけれども、
うん、
彼が取った手法というのがコイントスだったんですよね。
うん、
そうなんですよ。
マジ
だ。表と裏、表何年裏何年っていうのを決めて、
裁判官って
ピーンつって
カウボーイじゃないよね。
だから違うんですよ、裁判官なので。
マジで？
はい、でそのちょっと皆さんの思ってる裁判官とちょっと違うタイプのやり方だと思いますよね、
うん
うん、こういう人が実際にいるということがまず頭に入れておいてほしいんですけども、
やだわ
この人、ちょっとあれですよね、
問題ありだ、
あ、問題ありそうですよね。
だってコイントスって、
うん、
何のためにじゃあ法律があんねんって話ですから。
まあまあそうですよね、うん、でね、裁判中がやっぱり裁判官の仕事ではあるんですけれども、
うん、
やっぱ裁判中にもいろんなことが起こるんですよ、
うん、
これアメリカで実際に起きているというので、2012年、ジョージア州の裁判所で婦女暴行事件が起こったという裁判が行われていましたと、
うんうん、
で被害者の女性は犯人の男に銃口を頭に押し付けられるという恐怖を体験していたと、
うん、
で裁判中彼女は事件についての証言を行ったんですけど、裁判官のデイビッド・バレットは、うん、その証言内容を聞きながら、ちょっと聞いてるだけじゃ分かんねえなって思ったそうなんですよ、
はい、
ねえってなんかいまいち分かんないなって言うんですよ、うん、どうしようかなってなった時にバレット思いついたんですよね、
うん、
いきなり銃を取り出して、
うん、なんで
その女性に差し出して、これで君の弁護士を撃ち抜いた方がいいっていうふうに言うんですよ。
はい、ちょっとぶっ飛びすぎて
で、要はもう分かんなくなっちゃったんですよ。話をしている時に、
うん、
もうなんかもうよく分かんねえなこの裁判ってなって、
うん、
でその要は被害者の女性に、うん、まあ、自分で蹴りつけろっつって、
え、
で銃を渡して、
でもそしたらまたそれが新しい裁判を生むんじゃないの。
いや、そうそうそうなんですよ。でもまあもちろん撃ちませんけどね。
そうですよ、ね、
その人は撃たなかったです。
冗談じゃない
ですよ、ね、冗談じゃないよね。冗談にしてもやばいですよね。
え、それって志村けんもしも裁判官がみたいなこと、
う
ん、
いやでももう狂気的だったらみたいな、ここからもしもシリーズ続く感じなんですけど。
マジっすかそれ、はい、すごいね。
法廷で携帯が鳴るっていう、うん、ことあったらあんまり良くないんですけれども、
うんうん、
2005年3月に実際に起きてしまったんですよ、うん、ニューヨーク市の裁判所 で、
うん、
で数十人の被告が一つの法廷内に集まっていたと、うん、被告人は全員家庭内暴力の容疑で起訴されて有罪が確定していたと、
うん、
で彼らの処遇を決めるためにロベール・リスタイノという裁判官が、うん、まあ、一人一人に話を聞いていったと、
うん、
でそうしたらニューヨーク市内の刑務所って溢れそうなほど入ってるっていうことなんで、うん、保護観察にするのが妥当だったんですけど、じゃあまあみんな保護観察かなってみんな油断してたんですよね、うん、したらその真っ最中に携帯の着信音が鳴ったんですよ、
うん、
その瞬間ロベールブチ切れまして、裁判官ね、
うん、
今鳴った携帯を直ちにここへ持ってきなさいと、
うん、
さもないと君たち全員が1週間刑務所で過ごすこと
に。なんで？
もう一度言うと、今携帯を出さないと全員刑務所行きだ、この法廷にいる者一人残らず刑務所行きだ、私は本気だぞってぶち切れて、
そこで一休さんいたら、じゃああなたもですねっていう。
まあまあ
そう、いなかったからあれですけど、一休さんがね、うん、
要は携帯を鳴らされたことに、
うん、
許せなくなって、関係ない、
うん、
その何被告人たちに八つ当たりしたっていう、
うん、力っていうのはね、
うん、
人を傷つけるためじゃなくて、うん、大事な人を守るためにあるわけですから、
はいはい、
そういった風に自分が腹立ったからって言って、うん、個人的なね、
うん、
理由で力を振るってはダメだと思います。有罪。
お、うまいこと言った感じでしたけども、
うまいこと言ってないんだけどね、
はい、
うん、
実際どうなったかというと、うん、なんと、
うん、
ブチ切れているロベールを見て、
うん、
ひよったのか、
うん、
誰一人携帯を提出する人はいなかったわけです。
じゃあマジでぶち込まれるじゃん。
で結局、
うん、
誰一人携帯のことを尋問しても吐く者はいなかったと、
うん、
私ではない、私ではないというふうにみんなが言う、うん、
見たらわかるけど、
ね、ロベール宣言通り全員ぶち込みました。
え、
刑務所送りということになって。
そんなことできんの。
なできてるんですよ。
すごいね。
ただできたんですけど、
うん、
さすがにめちゃくちゃすぎるだろうってことで翌週には全員釈放してるんですけど、
うん、
え、ぶち込むなよっていう、ぶち込めることがおかしいだろうってい
う、おかしいよそれ、
話なんですよね、
うん、
だからそれぐらい力を持っちゃってるっていうのがまあ一個あるという。
恐ろしいね。
恐ろしいし、そんな人が裁判ってできるのってちょっと思わざるを得ない感じもありますけども、
携帯電話っていうので最近だっていうのもちょっと怖いし、2005年でしたっけ、
うん、
最近だね。
そうそうなんですよ、うん、でね、やっぱあと自分のポリシーみたいなのが異常に強い人とかもいるんですよ、
うん、
これもアメリカのペンシルバニア州の裁判所なんですけど、
うん、
マーク・シャバレラという裁判官が、
うん、
少年事件は 扱っているんですけども、うんうん、大して重い罪を犯したわけでもない数千人の子供たちを全員少年院にぶち込んでいるんです
。
例えば家にいるときライターで遊んでいてぼや騒ぎを起こした10歳の女の子、うん、少年院送り、
うん、
興味本位で母親の車を運転しようとした結果縁石に乗り上げた11歳児少年院送り、
うん、
ネット上で校長を小バカにした14歳の女子生徒少年院送り、もうとにかく法律破ったガキはもう全部仕込むというのがシャバレラのポリシーです。
ほ
ー。で不思議なことに、
うん、
シャバレラが少年少女を少年送りにするたびに、
うん、
なんでか分かんないんですけどシャバレラがリッチになっていくんですよね。
え、なんで？
ついには高級マンションを買うまでにな
った。あら、
これね実はからくりがあって、
うん、
実はシャバレラが子供たちを送っていた少年院っていうのが民間のところなんですよ、
うんうん、
子供を一人そこに入れるごとに施設の所有者から賄賂を受け取っていたと。かかる費用がねありますから儲かるわけですね、うん、でその結果シャバレラが裁判を担当した97年から、
うん、
少年送りになる子供が激増したということで、その延べ7年間で4000人。
4000？
はい。
え？
少年院に入った人ってそんなに周りにいないじゃん。
いない。
日本では。
うん。
シャバレラ周りはもうみんな行ってるからね。
お前も上がりって言うんや、
うん、お前もシャバレラに送られた、うん、っていうやつがいっぱいいるってことですから、
シャバレラ以前以降で分かれるみたいな。そうそう、なるだろうね。
結果的にシャバレラ、懲役27年を宣告されて、
あ、シャバレラ自身
が、まあ、その後、そうそう賄賂とかでね、うん、捕まってるんですけど、まあ子供たちを全員少年院送りにする謎の裁判官というか大悪党がいたという。
すごいね、それでお金が出るっていうのがね。
また、いやだからこれ考えるとさ、
うん、
裁判官を選ぶのって超重要なことなんじゃないのって思うんですけど、
そうね、
なぜこういう人たちが普通に慣れてんだろうってちょっと思いますけどね、
うん、
不思議なことになりますけれども。
頭がむちゃくちゃ良かったら人格なんて、
うん、
歴史いいのかね。
まあ
隠せるし、
どっちをいいとするかだよね。そのなんかいろんな知識を知ってる人がいいのか、うん、それともちょっとなんか自分の気持ちみたいのをこう表に出してくれる人がいいのか分かんないですけど、
まあね、
まあかなりヤバヤバ裁判官がいるわけですよ、うん、で、こういうパターンもあるんですよ、
うん、
2004年にニューヨークで、警察官だったキャサリン・マーフィーという女性が交通事故を起こしたんですね、うん、で裁判で法廷に立つと、
うん、
でその裁判を担当したのがマイケルという裁判官なんですけど、彼はそのキャサリンを見た瞬間一目惚れをしたんですね、
うん、
で裁判の期間中キャサリンに電話をかけまくり、ついには自分の思いを伝えたと、
うん、
で、マイケル自身は彼女が無罪だとは思ってなかったんですが、うん、結局彼は無罪にしたんですね、
うん、
その2週間後に彼らはデートすることになったんですよ、うん、つまり、恋愛を目的とした、無罪を出していたということで。
そのありなの、そんなの。
そうなんですよ、うん、ありなわけないんですけど、これがもうあのまかり通ったと、
うん、
で結果、免許3年間剥奪されるということになっているんですけど。
でも3年なんだ。
これが不思議なんですよね。
一生かと思った
。この後やらせるんだってちょっと思いますよね。
人の人生かかってるからね、
うんうん、無罪か有罪かで人生変わるわけじゃないですか、
うん、そうよ。
これはいかんよね、
うん、そんな女の子と付き合いたいから無罪ですってそんな言い出したら、
マジで
言い出したらよ
ね、
うん、好みの子とか。
でもさ、
無罪に
100ないとは言えないけどね。
まあね、容姿がすごくいい
とかね。ちょっとありそうだよなそれ。
あとさ、
普通に日本でも
本当にさ、うん、偏見ですけど、
うん、
芸能人にちょい甘くしてないって思っちゃう。
あ、
テンション上がって思ってミーハーであ
るかもね、
うん、あんま強く言わない。
そんなに確かにないかもね。なんか、
うん、
ミーハーとか、あとはまあね、政治家とかに甘いとかあるとかもしんないですけど、う
ん、でもなんかあれでしょ、 霜降り明星のせいやさんが裁判中でわーって喋ったら、
うん、
裁判官に長いって注意されたっていう話もありましたし、
うん、まあだからね裁判官によるんでしょうけども、
うんうん、まあ、結構なんか年配のイメージがやっぱあるから、
そう ね,
ねだから刺さらなかったのかな。
女性とかもね少ないだろうしね、裁判官自体もね、うん、
でもあれすごいよね、あの自分が裁判官が裁判しますっていう時に、うん、その来た相手が同級生やったっていう動画があったりするじゃない。
あったあった、見た見た、
すごいよね。
黒人の犯罪者の人で、そうそう、白人の、裁判官の女性ね、
うん、私が知っているあなたはすごく頭が良くてみたいな、人気者でみたいな、うんうん、あそこの学校卒業してから我々は何が違って今こうなってるんでしょうみたいなこと言ったら、うん、うわーって泣いちゃうみたいな、ね、あんなんとかもあったりするから、確かに知り合いとか来てもさ、
うん、
どうすんだろうって思うよ。仲のいい兄ちゃんとか来たりとかすると、
気まずいよね、
うん、本当にどうすんだろうな。
しかも裁かなきゃいけないでしょ。
そうですよ、恨まれるかもしれないんだから、だって、
うん、
うん、
冷静にできるからね。
俺はできないかも。もしえ、じゃあ俺が裁判官やってて岸本さん来たら、
うん、
入廷入ってきて、
うん、
無罪もういいぞ帰ってって言うかもしれない。入る間もなく。
まあまあまあ逆もしかりだけど、うん、
ちゃんと裁いてね、
うん、
俺は
やってるって
え
すぐ言うと思う。
有罪の方、
この人はやりますって言うと思うわ。
きちなんでそっち側こんね、裁判官側に、
何で何をやったか知らないけど、
俺を弁護して
やると思いますでは言うと思う、
うん、俺もそう思うで。えなんでなんでくしゃみすんの、
うん、いやなんでかは分かるんだけど、
有罪、
まあね、
無期懲役やお前、俺の横にずっといろ。
いやよかった。
よかったって何
それ。ハッピーエンド、
よかった、ハッピーエンドです。
はい、
はい、
じゃあ最後にですね、
はい、
もう一つ
お願いします。
法律っていうのは、
うん、
万能じゃないんですよ。
ほらなんか名言だね。うん、
やっぱり裁判とかで全部が解決できるかって言ったらできないんですよね。
うん、
じゃあそうどうにもならない場合っていう時、
うん、
そんなケースどうするべきかという一つの回答なんですけども、
うんうん、
2014年のフロリダ州裁判官ジョン・マーフィーは、ある裁判の最中、目の前にいる国選弁護人のことがどうにも気に入らなく、イライラを募らせてい
た。そんなことあるんだ、うん
うん、あの本当に腹立つやつだったんですよね、
うん、
あの弁護人が、
うん、
でもいい加減にしろこの野郎っていうことになりまして、うん、その弁護士に対して、
うん、
岩があったら今お前に投げつけてやるんだかなというふうに挑発するんですよ。
ただそれ関係ないじゃん、2人
関係ないですよ、
うん、
あのまあ本人たちのね、
思いですから、弁護する側であって、
うん、
別に被害者被疑者全く関係なく、
え、お前が気に入らん、
なんじゃそれ
ことになるんです
よ、ね、それいいのそんなことあって。
でもまあ弁護士ですから、
うん、
そんな言われ慣れてるわけですよ、
うんうん、
そしたらその弁護士はいやもう無視するんですよね、
うん、
動じず、
うん、
平然と弁護を続けるんですよ。
立派じゃん。
で裁判官のマーフィーは、
うん、
あこいつクソ舐めてんな俺のことってなるわけですよ。
無視するし、
うん
うん、
俺岩あったらお前に投げつけるからなって言ってんのに、
うん、
無視するんですよ、
うん、
あもうダメだこいつってことで
無視しちゃうけどな、
表出ろこらってなりまして、
自分が入れたのに、
うん、そう、
うん
大抵しろ
お前をボコボコにしたいからと、うん、すごいなそれ、
廊下出ろこの野郎、
表出ろと
というふうに言いまして、
うん、
であのまあ裁判官が表出ろって言ったらみんな出ちゃいますよね。
そんな個人的なことで出していいの、中断したりとか、
う
ん、
で実際、まあ、マーフィーがその裁判官が仕切ってる人が、
うん、
廊下に出ろって言ってるわけですから、
うん、
それいる人たちみんな出たわけですよ、
うん、
で退出したところ、うん、廊下でそのマーフィーと、気に入らない弁護士、
うん、
激しく殴り合いました。
殴り合うんだ、
うん、
あっちも、
はい、もちろん
返すんだ、
それそうですよ、
うん、
でひとしきりパンチの音が響いたと、
うん、
法廷に入ってきたのは、
うん、
無傷の弁護士とボコボコにされたマーフィーだったと。
相手強かったんだな、うん、
多分やってたんでしょうねボクシングとか、うん、
そっかそ
っか、おそらく
だから何か言われても別に何か言ったらまたみたいな、
雑魚が吠えてらっていうぐらいの感覚だったんですよね。したら本当に来たから、もう来たらやるよそら、
うん、
っていうことでボコボコにされて、マーフィー拳で決着をつけようとしたんですが、
うん、
うまくいかずという、
うん、
ね、 もはやもう 何をしているんだろうという、
ね、
ことなんですけども
、昔の大岡裁きみたいなのあるけどね、そういう話がね、
うん、まあでもやっぱり法がどれだけ整備されて、
うん
ね、あの法律を守んなきゃいけないって言っても、
うん、
結局行き着く先は原始的な殴り合いだったりするっていう、
うん
ことなんですよね。
まあね、なんかさ、うん、俺これもまた動画で見たんですけど、
うん、
ある若い男の子がいて、でその子がある友達か、
うん、
たまたま会った人か忘れたけど殺しちゃったのよ、
うん、
で裁判所ですよ、で家族もあっちにはね、
うん、
でお前はじゃあ何年服役することになるみたいな、
うん、
高くくってて、あ数年入ったらええんやろみたいな、
うん、
だからもうヘラヘラしてるんですよずっと、
うんうん、
ああはいはいはいはいみたいな、お前反省の色が見えないぞって言われても、あいあいあいあいとかって言ってて、
うん、
そしたらその裁判官が、あなたは本当はね3年とか何年とかで出そうと思ってたけれども、
うん、
そのヘラヘラして、
うん、
その遺族をね、
うんうん、
そのバカにするような態度、それは私も子供がいる身としては許せない、お前無期懲役だって言った瞬間に、待ってくれ許してくれ俺はそんな気はなかったんだって、うわーって泣き出すっていうシーンがあって、
うんうん、あるある、
うん、やっぱなんかね、裁判官で全部やっぱ変わってくるんだっていうのは、
変わるよ、
今話を聞いてても、以前見ていた動画を見たことを今思い出して、
うん、
違うね、
いや
誰が担当するかでね、
裁判は難しいっすよ、
まあ、まあそれ
人間が裁くってことは無理だから、
人間が作った法律でそもそも、
うん、
ルールでね、まあ、そうでもしないとやっぱり増えちゃうから、
あとはもうだから殴り合いで全部解決するかどっちかですから、
入ってくるとき恥ずかしかったやろな、岩があったらお前に放ったら表出ろって言ってボッコボコされて帰ってくるって、
うん、でもコントの終わりですよ ねちゃんちゃんです、
ちゃんちゃんですよね、
はい、
いやでも面白い話だわ、
まああのね、他にもなんかトラップレーダーってところで結構ね詳しくいろんなの出てるんで、まあ興味ある方は見てください、裁判官の人だったということでございました、
うん、ありがとうございました。